こんにちは、家元健太郎です。僕が15で社長になったわけ。このポッドキャストでは、私家元健太郎が街の中で見たこと、気づいたこと、その日常をゆっくりとお話をしています。さて、今日は選択的夫婦別氏、いわゆる選択的夫婦別姓制度についてお話をしたいと思います。なんでいきなりこんなに漢字が連なる少し難しそうなテーマをお話をするかというと、今ちょうど報道で自民党のある若い政治家の方が、といっても僕と同い年なんですけれど、選択的夫婦別氏について少し議論を呼ぶ、ご発言をされていて、こういうテーマ、たまにこう若い政治家の方たちの中でも議論になるんだけれども、長く続かないなというふうに思ってた中で、前向きな議論ができたらいいなというふうに思ってですね、少し僕の考え方とか、それから今までのやってきたこととかを少しお話をしたいと思います。実は、僕は2009年から2019年までの約10年間の間、政府の男女共同参画会議という会議の議員の仕事をさせていただいていました。議員といっても、いわゆるその国会の人たちとか都議会の議員の人たちとかとは違って、会議の構成員という立場なんですけれども、何をするかというと、日本の男女共同参画基本計画、これは男女共同参画基本法という法律があって、これに基づいて政府が定期的に日本の男女共同参画に関する、基本的な方針を示すという、これが各それぞれの例えば省庁の政策に反映されたりとか、自治体の、同じくまたこれが男女共同参画計画というのを自治体が作るんですけれども、こういうものに反映されるという、こういうことになります。で、僕はちょっと長くて10年以上この仕事を務めさせていただきました。その途中に第2次と第3次の基本計画の策定に携わったりとか、あとはその第3次の時には、ちょうど乳児用の液体ミルクを法制化をするという、議論があって、これに関する、委員会の委員長をさせていただいたりとかいうこともありました。で、僕はまず先に立場を明確にしておくと、選択的夫婦別氏制度の導入については賛成の立場で、これあくまで選択的、つまり選べるという前提ですから、どちらかが必ずどちらかにするという、そういう話ではなくて、選べますよという制度を導入するということについては、僕は賛成だという意見で、ずっと、これも長い間15年以上そういう意見を持っています。で、皆さんも報道等でこういうその、テーマについては聞かれたこともあると思うし、そして、それについての是非の意見もいろいろあるということもご存知だと思います。今日はこういう話をしていると難しいテーマになりすぎてしまうので、ここではそういう、背景について細かくは触れませんけれども、もう一つ僕のバックグラウンドをお話をしておくと、私の妻は日本国籍ではないので、自動的に夫婦別姓なんですね。で、これは日本の戸籍に外国籍の配偶者が入るわけではないので、あくまで住民票上は、配偶者としてそれぞれ書かれますけれども、姓はそれによって変わりませんから、よって、日本籍と外国籍の夫婦の場合には自動的に別姓なんです。通称といって、通名といって、一般的に使いますよこの名前でみたいなことをやるときはありますけれども、例えば銀行の書類なんかでどうするかっていうと、本名である外国籍の名前を書いて、そしてそこに括弧通称とか通名とか書いて、私の場合家元という姓ですから、家元なんとかと書くと、こういうふうになるわけなんです。なので、実はその別姓別氏の話に関していくと、日本の戸籍制度の中にある国籍の人たち同士の場合の話はもちろんそうですけれども、これだけ多様化されてきた、つまり日本国籍の人と外国籍の人の結婚っていうのが一定の比率あるという中でいくと、実はもう仕組みとしてある程度一定のパーセンテージ存在をしていると、こういう状況でもあったりもしています。で、僕は2009年に、男女共同参画会議の議員として、その時少し議論があって、こんな若いのをそもそもさせてもいいのかと、その後には実は私と近い年齢の方っていうのが、私が辞めた後に、勤められてる方もいらっしゃるんですけれども、定義が学識経験者であるとか、そうしたご経験がある方ということになっているので、私はどれにもハマらないということで、少し当時議論がありました。ただその中で、 内閣官房の中で官邸の中で私をしてくださる方がいらっしゃって、まあ、家元に、話させようということで選んでいただいたということを後で聞いたことがあります。で僕は、まあ、実は全くもちろんそれまでの間に知識は足りてなかったので、まあ、ものすごく勉強したんですけれども、まあ、今でもやっぱりすごく印象に残っていることがあるんです。当時の男女共同参画会議の中で、これは会議ってのはどこでやるかというと官邸でやるんですね。で基本的には、まあ総理も出られることがある。で官房長官が会議の議長を務められる。そして今でいうと、内閣府の中の男女共同参画担当の大臣が司会進行を務められると、こういう形になるんですけれども、大体ですね、政府の会議ってもうあらかじめ全部シナリオが決まっていて、そして事前にご発言をされたい方についてはそのご発言の内容を送っといてくださいと、これ発言登録っていうんですけれども、してくださいって、こういうふうになるんですよ。で、まあ、しかもその総理が出てくるとか、官房長官が出てくるという会議になると30分ぐらいの時間で、まあ、ぐっと議論しなきゃいけないと、その手前でさまざまなワーキングとか委員会とかがあって、最後に一番のメインの会議であると、まあ、ここで、我々としては男女共同参画基本計画こういうふうに考えてますよっていうことを答申するみたいな、そんな感じになるんですけれども、すごく印象深いことがあるんですね。時の、この方はもう亡くなられてしまっているので、まあ、その時の状況、まあ、議事録にも残ってますので、ある程度描写を申し上げても差し支えないと思いますが、私たち、まあ会議のメンバーは総意として、選択的夫婦別氏について、会議の構成員としてはこれを、導入をすることを、まあ、強く求めると、まあ、こういう当時のスタンスでした。ちなみに今令和2年の、閣議決定した第5次の計画では実はかなりトーンダウンしていて、議論を、まあ、する検討を進めることをしましょうみたいな表現になっていてですね、あれあれ第5次の計画ここまでトーンダウンしたのかってちょっと思いました。でこの第2次の時がすごく面白くてですね、普通この予定調和のこう会議発言登録をして、まあ、誰がいつ発言して何分でみたいな、大体皆さんその、参加されてらっしゃるメンバーの方たちももう自分のご発言っていうのはメモに書いてあって、まあ、それを大まか大体読まれるというこういう感じなんですけれども、その日の会議は違ってですね、まあ、それぞれの発言が大体終わったと、まあ、15分ぐらいで終わっちゃったんですね。でそこからまあ自由に発言ができるような状況になった時に、まあ、我々会議の議員側が手前に座っていて、そして官房長官や大臣が相手側に座ってらっしゃるという、こういう、まあ、座り方よくテレビなんかでも出てくると思います。大体テレビは冒頭だけ撮影をして、でここから先は報道体制お願いしますっていうふうに、まあ、言われて出ていくと、まあ、その後実際いろんな議論が行われるっていう感じになるんですけれども、この会議の時にですね、まあ、その時の官房長官がすごい発言をされたんですね。墓はどうするんだって、まあ、こういう趣旨の発言をされたんですよ。で私は墓、まあ、お墓だよなと。で、つまりどういうふうに書くんだって、こういう話になったんですね。でいや、別にその海外のお墓行ったって、まあ、日本だってそれこそ外国人墓地行ってもそうだし、あえて実はそのもうね、何々家の墓とかっていうふうに書かないようなそういう墓もあるけれども、まあ、これは別に選べばいいわけで、まあ、しかも別にどういうふうにしなきゃいけないっていうルールがあるわけでもなくて、まあ、慣習としてはあるかもしれないけれど、まあ、でもそれも含めてこう社会のあるいは時代が変わっていくってこういう話なんだと思います。で僕は横に座ってらっしゃったある方と、目が点になってしまって、ちなみにその方はもともと官僚出身の方、まあ、女性の方だったんですけれども、私と同じで、いやもうこれ早く推進すべきだってこういう意見の方でした。二人で目合わせちゃって、目が点って本当に僕これが目が点になるってことなんだっていうふうに思ったんですが、こういうやっぱりご意見もあるんだと。別にそれを否定するとかどうだとかっていう話じゃなくて、バカにするとかじゃなくて、こういう観点で、我々の世代とやっぱり考え方が違う方もいらっしゃるんだと、こういうふうに思いました。明らかにもうこの、宇宙が変わる、性が変わることによって職業だったり生活、日常生活の中での、まあ、不便不利益、あとはアイデンティティの課題、まあ、こういったことについても十分議論があって、まあ、常にもう例えばそのマイナンバーの兵器の話とかっていうのはその後進みましたけれども、兵器でどうにかするっていう話だけじゃなくって、まあ、根本的に別姓を別氏を選択できるようにしようよというのがまあ趣旨なんですけれども、そこが こういうやっぱり違ういろんな意見の方がいらっしゃるんだなということをですね感じた、まあ、こんな印象深いことがあります。結果的に僕は第2次と第3次の基本計画の策定に関わる中でずっとこれはもう絶対やらなきゃいけないと、でこれは最後別にやるかやらないかはちゃんと国会で議論すればいいっていうふうに思ってるので、ちゃんと国会に上げてほしいと、民法改正をしてその改正案を、まあ、上げてほしいと、こういう意見を構成員の全体として上げてたわけですけれども、結果的に実は今まで民法の改正案について、まあ、国会に上がるということについて、つまり国会に提出をすることで初めて国会で議論されるんですけれども、そこには至っていません。でこれはそもそも平成8年に法制審議会といって、法務大臣の諮問機関、まあ法制審議会って結構重たい存在で、普通法制審議会で、まあ、これも形式的ですね。どちらかというと法務大臣が法制審議会に対して、まあ、これこれこういう議論があるから、皆さん専門家の方たち議論してくださいっていうふうにお渡しするわけですよ。そして議論をされて法制審議会として答申をするんですけれども、そこで平成8年にすでに、選択的夫婦別氏制度についての導入は提言をされていて、それで、まあ、法務省は平成8年に改正法案、まあ、準備するんですね、まあ、ところがそれもできなかった。でさらに平成22年にも同じようなことをするんですけど、これでもできなかったということで、いかに厚い壁が上の方にたくさん、まあ、それは少しひょっとすると雲なのかもしれない、分厚い雲なのかもしれませんけれども、それがなかなか突破できないという、まあ、国会にそもそも議論が上げれていないので、全然やっぱりこう大きな何て言うんでしょう、広い議論になるっていうところに行き着いてないなと、こんな風に思ったりもしています。かたやすごく早く進んだ話もあるんですよ。先ほど申し上げた乳児用の液体ミルクの話、これも長年いろんな方たちがずっといろんなご議論がありました。で僕が、これも発言登録をしなかった発言なんですけれど、本会議の最後の方で、いや日本として、乳児用の液体ミルクについての導入をぜひ考えてほしいと、まあ、なぜなら、まあ、今もちろん、どんどん、出生数は減ってる。今直近この間大臣がなんか先に数字口走ったような気がしますが、77万という数字が出てきましたけれども、まあ、100万割ってきて、明らかに少子化は進むと。でその中で粉ミルクを作ってらっしゃるメーカーがその時点で日本は6つある。で、まあ母乳だけ、それから粉ミルクだけ、そして母乳と粉ミルクの混合、まあ、それぞれどれがいいか悪いかじゃない、まあ、もちろん母乳推進派の方もいらっしゃるけれども、でも現実その、共働きでとか、もしくは働きながら子育てをされるとか、夜の時とか、まあ、いろんな外出先とかいろんなことあります。僕は一つきっかけは熊本の地震の時で、その、まあ、報道で、まあ、きれいな水がその手に入らない、それからストレスで母乳が出ないって、こういうニュースを見て、海外に行けば普通にお店にどこでも液体ミルク売ってるじゃんと思ったんですよね。で、不思議でたまらなくて、いやこれは日本もぜひ導入すべきだと、まあ、そしたら内閣府の中でもそういうことを議論したいと思ってらっしゃる職員の方たちがいらっしゃったようで、よしやろうみたいな話になって、結局それで専門調査会を作って、専門調査会の会長としてこの議論をやってほしいというのをお任せをいただきました。面白かったですよ。トータルで多分2年ぐらいでその進むんですけれども、メーカーの方たちにも、それからいろんな自治体の方たちにもご協力をいただいたし、それからロングライフのミルクの厚労省の省令改正なんかもすごくスムーズに進んだし、多分みんなあれなんでこんなに今まで、停滞してたのにいきなり議論が進んだのって思ったかもしれません。まあ結論一つは大きかったのは、2020のオリンピックパラリンピックに間に合わせようっていう、こういうまあ背景的なところもあったんですけれども、まあ、誰にとっても別に不具合があるわけじゃない。そして、まあ、そもそもやっぱり地震大国である日本、大きな災害があった時に赤ちゃんにもと思うし、それから子育ての環境の中においてもというふうに、まあ、思った皆さんがこの議論を進めてくださったんだなというふうに思っています。まあ、つまり何か大きなことを変えようとするときに、実は比較的こうみんなの議論が巻き込みやすい話と、それから、まあ、夫婦別氏の話に関していくと、やはり世代間でもって相当やっぱり感覚が違う、同じ世代の中でも意識が違う あとはそもそも関心がそこまで持たれてないって、まあ、こういうこともあるのかもしれないと思います。僕は先ほど冒頭に申し上げたように、まあ、夫婦がそもそも別姓だというふうに申し上げました。もう一つはこの夫婦別姓むしろ面白いなと思ってるんですね。今ちょうどこれもその民法の改正案の中で、名前の読み方の話が、まあ、このキラキラネームの話から名前の読み仮名を戸籍に追加する登録するみたいなそういう議論があるじゃないですか。これですね、まあ、私の家元健太郎は、まあ、どこからどうやっても読んでも家元健太郎なので、まあ、中には家元って読まれる方家元って書いてそういう姓の方もいらっしゃるんですけれども、まあ、圧倒的にパッと見た時に家元健太郎だと、まあ、読むのはそんなに難しくないと思います。ところが妻の場合にはこの文字をどうやってカタカナにするかっていうのはいろいろなこう変換の仕方があるわけですね。つまり日本的にそのまま読むのか、それとも、この日本はだとヘボン式のローマ字っていうのがありますけれど、その国その国ごとに、アルファベットにする時の変換の仕方ってあるわけですよ。そうするとそれをもってして一度アルファベットにしてそれをカタカナ読みするともう全然違う名前なんですね。まあ、多分それで呼ばれても振り返らないぐらいに全然違う名前だったりすると。でこれね面白いんですよ。銀行のキャッシュカードとか、まあ、要はどっちの仮名でも登録できちゃうんですよね。で、まあ、はるか昔はマイナンバーがなかった時代とか名寄せがなかった時代っていうのはつまりバラバラに登録できてしまっているので、仮に住所が変わってしまっていて、まあ、生年月日は同じだとしてもこれを名寄せするっていうのは多分相当大変だったと思います。今でこそこれは、まあ、マイナンバーもあるし、それから昔の該当の制度ではなくなりましたけれども、外国籍の人たちの登録、まあ、在留の許可の手続きでもって一つの、まあ、ID が、ちゃんと振られていて管理もしっかりされているので、それによって読み仮名でもってどうこうなるっていうことはなくなりました。ただ、昔々のことを遡ると、これはいろんな金融機関の方たち、まあ、地方なんかに行ってもよく聞きますけど、名寄せができない口座って実は結構そういうところにもあるんだよなっていう、こういう話があったりしています。まあ僕はその名前の読み方を国にその登録をすることっていうのが果たしてまあいいのかどうか、まあそれはちょっとあんまり僕もよくわかんないんですけれども、まだ意見ははっきりしてませんが、まあ、キラキラネームの話と同時に、こうしたその名前の読み仮名の議論のところまで踏み込んできたっていうのは、まあ、ちょっとこうみんながもうちょっと関心を持ってもいいんじゃないかなというふうに思ってもいます。システム屋さん的にはおそらくですね、みんなこれを、どうするかっていうのがまた出てくるんじゃないでしょうかね。まあ、ただでさえその名寄せすごく大変、僕らもいろんなその例えばスポーツの競技団体の仕事とかもそうだし、そうじゃなくてもいろんなデータをお預かりする仕事をたくさんしてきましたけど、まあ、とにかく名寄せってすごく大変なんですよ。 A と B っていう方はシステム上別々の方なんだけど実際同じ方って、たまたま例えば生年月日の入力を間違えられてしまったとか、漢字の入力の仕方がいくつかのまあ変換、まあ、いわゆるその簡略的なその漢字かそうじゃないかの漢字でもって違うようにまあ割り振られてるとか、いろんなことが理由であって名寄せができてない ID ってたくさんあるんです。まあ、こういうのを、まあ、一つまあ ID でというのがそのマイナンバーなんでしょうけれども、日本の場合にはなかなか今までの、社会環境の背景の中でマイナンバーを受け入れるということがあまねくというところまで行き着くには多分相当遠そうだなというふうに思っています。まあ、我が家の中はまあ、先ほど申し上げたように妻が外国籍で、まあ、子供たちは日本国籍しか今持っていませんけれども、21歳までの間は外国籍と日本籍を選択することができますね。まあ、もっと言えば国によっては二重国籍をそもそも認めている国もありますから、まあ、そうなると、二重国籍を認めている国と日本籍みたいなそういう選択も事実上あるかもしれません。まあ、現実的に国によって例えば中国になると中国の国籍を取るのか日本の国籍を取るのかの相手の国籍を、捨ててることを証明しないと中国籍が取れないというこういう手続きがあるので二重国籍ができないようになっているところもありますが、日本の場合には今実務上でいくと二重国籍を発見する術というのは、ないので、これは分かりようがないというかですね、確認する術が21歳のタイミングまでもそもそも存在しないので、 実態上どうなってるかっていうのは、これはよくわからないっていうのが今の状況だと思います。まあ、国会議員の中にも過去、二重国籍っていう方もいらっしゃいましたし、二重国籍だったことを認められて、外国籍を、そこから、外されてという方もいらっしゃいましたよね。正直気づきにくいところはあると思います。過去の方を擁護するつもりはありませんけれど、我が家もこれ多分意識しなかった時に、仮に私が、ふと、子供に代わって、外国籍を合わせて、選択をしていて二重国籍状態だった時に、子供がそれを知らず会話をしないままずっといた時に、実は気づくタイミングないんですね、本当に。なので、こういうことも日本が、二重国籍をそもそも認めるってことは日本の今の流れからいくとそう簡単ではないし、それはもうちょっと深い議論をしなきゃいけないので、今僕は賛否ないですが、ただ気づけないことを禁止するって結構難しいなと僕は思っているので、ここも、皆さんのちょっと関心に少しなっていただけたらなと思います。なぜかというと、やっぱり、東京、日本中どこもそうですけれど、外国籍の方と日本籍の人たちの、生活の中での重なり合いっていうのはすごくどんどん増えていて、多様性を重要していくこの社会の中で、あらゆる国籍の人たちが一緒になって生活をしていく、しかももっと言うと見た目ではもはやわからない、バスケの選手でもたくさんいますよね。外国籍なのかなっていうふうに思っても、いやいや帰化をしていて日本籍っていうケースもあるし、そうじゃないケースもあります。ちょっとだけ少し、僕がこう思うのは、やっぱりどうしてもその、日本で生まれ育った人たちの中には、肌の色だとか髪の毛の色だとか、その雰囲気でもって国籍をまず判断をしてしまおうとする、これはもうどうしても仕方がない部分も多少あると思いますが、しかしもうこれだけ多様な社会になると、実は国籍と、人間の外側の部分というのは一致してないところというのはたくさんあるわけです。僕はこういう社会になっていくという前提で、今もうすでにそうなってるんだから、先ほどから申し上げているような性の話もそうだし、それから、そもそもがその自分たちのその選択の中でどうできるかっていう社会を、名前の読み方も含めて、考えれるような、そういう、前向きな話ができたらなと思います。あんまりこういうことって、外で喋りにくいというか、自分の立場を言うのってあまりはっきり言いづらい場面もいろいろあるんですけども、だんだん僕も年齢を重ねてきて、自分の立場別にはっきりしといても何も別にいいやと、いうふうに思うこともあるし、例えば自民党の中でも、選択的夫婦別氏について賛成だと明確におっしゃってらっしゃる方も結構いらっしゃるので、しかも若い方たち比較的多いですよね。なので、僕はどうこう何もなくはっきり自分の立場を、そろそろちゃんと言っていくと、ただスポーツという立場においては、スポーツと政治っていうのはこれはごちゃ混ぜにしちゃいけないと思ってますので、ちゃんと場をわきまえながら、それぞれの場所でどういうちゃんと発言をしていいのかどうなのかってことは大人としてやっていきたいと、こんな風に思っています。今日あっという間に20分を超える話を、もう夫婦別姓の話だけで、してしまいました。だいぶ長くなってしまったんですけれども、ここまで聞いていただいた皆さん本当にありがとうございます。さて最後に、少しお知らせですけれども、この2月、バスケ我々 TUBC、まず最初に17日と18日、金曜日と土曜日ですね、岩手さんが、ビッグブルーさんが有明に来ていただきます。ちょっと前回僕は盛岡にアウェーで行く試合の時には残念ながら一緒に行けなかったので、岩手さんと戦う試合をこちらで見ることが私もできる予定でいます。ぜひ、見に来ていただけたらなと思っています。ちょっと18日は私がその次の日、日曜日が、熊本城マラソン、これは熊本の、お城を最後に駆け上がっていくマラソンなんですが、すごいんですよ。 42.195 を走った後に最後の1キロお城の上をダーッと上がっていくんですね。もうみんな熊本城マラソンを走った人、最後の1キロがしんどかったっていうような、そういうマラソンなんですが、何回目だろう走るの、もうかなりの回数走らせていただきました。今回は初めてチャリチャリが、私たちのシェアサイクルが熊本で始まってちょうど間もなく1年ということもあって、チャリチャリの自転車もサポートを大会の運営のためにご協力させていただき、そして私自身も走ろうと、本当は 関係者席でとか言われたんですけど、関係者席の集合時間と、スタートの、ゾーンの締め切り時間が5分しか違わなかったので、僕そっち行けないじゃんと思ってですね、大丈夫ですと、もうスタートのゾーンに入って、そのまま走りに行きますということで申し上げています。なので土曜日の試合は多分ティップオフを見てすぐに飛行機に乗るっていう感じになりそうなんですが、ぜひ盛岡の試合、ごめんなさい、岩手さんの試合、17日18日、有明アリーナサブに来ていただけたら嬉しいなというふうに思っています。今日は、長く、話に付き合っていただいてありがとうございます。ぜひこんな話をしてほしいぞというのがありましたら、ツイッターのアットマーク家元にメンションして、ぜひいろいろこんなことあんなことっていうふうにリクエストいただけたら嬉しいです。またご視聴いただければありがたいです。今日もどうもありがとうございました。